ということで今日はスタジオにゲストをお迎えしています。今日は現在塩見町の中田美術館で開催中のアイスピリを巡る人々について、家具芸員の国近優子さん、天ヶ崎心さん、お二人にお話を伺いします。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
桜立ての桜も満開過ぎてもまだ綺麗ですよね。
そうですね、もうあの木によるんですけど、今本当に見頃っていう感じの、木もたくさんありますし、桜吹雪もすごい綺麗で
ね、いい時期ですね。やっぱり桜の時期はお客様も多いでしょう。
おかげさまで、たくさんの方に来ていただいてます。
私も先日見に行かせていただきました。
ありがとうございました。
楽しかったです。で今回の展示が第一章、画廊と出会い、画廊と出会い、共に歩んだ時代っていう副題がついてるんですが、今回どういう内容の展示になってるんでしょうか。
ポール・アイズピリという、中田美術館のコレクションを代表する画家なんですけれども、この画家の画業について、今回は特に画家としてこうスタートしていって、で、どんどんこう画風をこう変えながらも、自分のそのスタイルを確立していく、そういった時代にそれにこう並走するように寄り添って支えたその画廊という存在、ギャラリーって言ったりしますけれども、そういった画廊の存在に着目して、いろんな資料と、それから今回展覧会に合わせて特別にちょっとお借りした、初期の作品なんかを含めて、ご紹介しております。
やっぱ初期と今っていうとまたいろいろ変わってますね。なんかアイスピリって言うと本当は鮮やかな明るい自由な作風というイメージなんですけど、初期の頃はまたちょっと違いますよね。
そうですね、初期の頃は結構形に沿って、写実的に描写するような面が強かったり、あとは色彩もかなり重厚感がある重ための、ちょっと渋めの色彩であったりとか、あとこう画面の表情ですね、ヒマチエルって言ったりするんですけど、その絵の具の凹凸なんかも、割とこう細かくこううねるような感じでつけてあったりしてですね、結構印象が違うって驚かれる方も多く、いらっしゃいますね。
そういうところもまたね、楽しいですね。
そうですね、
注目してみると、
でそういうところから徐々にこう装飾的な要素であったりとか、明るい色彩なんかが少しずつ入っていくような、そういったちょっと過渡期といいますか、そのせめぎ合いみたいなのが見られる作品もあるので、その変化も、楽しんでいただけるかなと思います。
こう私なんか本当にちょっと素人で、その画廊の存在っていうのをあまり考えたことがこう、ないんですよね。
でもやっぱり画廊って、その画家が作品を自分で発表したいって思った時、その急にこう美術館で、デビューみたいな感じで、展示できる人もいなくはないとは思うんですけど、やっぱりこうそういう発表の場として、その街の中にあるギャラリーという場所を、借りてだったりとか、画廊がこう、画家をこう探し当てていく場合もあるんですけれども、そういう場所でまずこう発表を重ねていくっていうことが、キャリアのスタートとしてはすごく大事になってきますし、その画廊を、経営というか運営する人たちっていうのが、まだその名が売れる前の画家たちっていうのを結構支えて、その制作に集中できるように、支えてあげたりとか、時にはこう導くような感じで、もっとたくさん書いてみたらとか、いろんなアドバイスをしたりだとか、あるいはその画家同士のこうネットワーク作りといいますか、その画家同士のこう交流の拠点になったりもするんですよね。こうそこで、いろんな先輩の画家たちとか、いろんな画家たちと接することで、刺激を受けたりだとか、そういうこうコミュニティを作っていくことで、充実した創作活動ができるようにと、いうことで、だからそういう存在って、その
普段は考えたことがないというか、
舞台裏的なところですけれども、すごく大事な、存在なので、今回は日本ではそのポール・アイズピリをこう、専属で扱ってらっしゃるギャラリー為永さんに、ご協力をいただいて、資料とか初期の作品とかいろいろ、貸していただいて、
アイスピリの写真とか、藤田嗣治がアイスピリに当てた
手紙とか、
あなたの作品大好きですみたいな、
メッセージ ね、はい、はい、
そういったものも、
はい、そうですね、
貴重な資料もね、
はい、はい、そうなんですよね。あの藤田嗣治という、まあ、日本人で、まあ、パリを拠点にしていた画家と、はい、あの2人で一緒にあの二人展みたいな形で発表したりもしてるので、はい、まあ、そういったところがきっかけになって日本の画廊とも縁ができて、はい、まあ、今日本で人気の画家という感じで、はい、なっていくきっかけ、まあ、それもやっぱり画廊での出会いっていうのがあったので、
またこういつもと違う視点から楽しめるのが、はい、
そうです
ね、いいですね。
そうですね、はい、なのでそう、また、まあ、今回家族も少し、ね、あの紹介してるんですけど、はい、まあ、そう、創作の周りにこういったいろんな人たちにこうちょっと思いを馳せながら楽しんでいただけたらと思います。
はい、またアスピの作品をまたね、ちょっと違う角度から楽しめるのがいいですね。はいはいはい、太陽展示室はあれですね、あのフランス近代絵画のコレクションですね。
そうですね、はいはい、コレクションの方も今回半分ぐらいは、はい、コレクションの作品も、はい、ご紹介しているので、フランスの近代とそれから日本の近代絵画と、はい、あと小林和作の記念室もまた春にこう雰囲気を、はい、変えて、
はい、
はい、
こちらもぜひね、私も端から端まで見させていただきました、
はい、ありがとうございます。
本当にとてもゆったりとした時間を過ごさせていただいてありがたかったです。
ありがとうございます。で
また展示に合わせて関連行事もいろいろありますよね。
はい、そうですね、ですね、4月の26日の日曜日にですね、はいはい、あのいつもやってるチェンバロのコンサート、
はいはい、
所蔵品のチェンバロを演奏してくださって、はい、それで今回はですね、マリンバとサクソフォン、サックス、
いいですね、
はい、3つの楽器のコラボレーションで結構豪華な感じになっています。
場所が4月26日ですね、
はいはいはい、心に響くメロディー弾むリズムというタイトルで行いまして、はい、3時から4時まで1時間で、1000円でコンサートも聴けて展覧会も見れてっていう、
お得ですね、
はい、ありがとうございます。
はい
はい、で一応こちら要予約なので、はい、お電話くださいますと助かります。
はい、わかりました。
は
い、
であとは、こちらがですね結構埋まっては来てるんですけど、4月の12日に春のタイル絵作りっていうワークショップをやりまして、はい、あの木で作った小さな正方形のタイルにあの各々好きな絵を描いてもらって、
楽しそう、
はい、でこれ1個だけじゃなくて1人で9つぐらい作って、本当にタイル状に並べてもらって、はい、1つの大きな作品にしてもらっても大丈夫なので、
はい
はい、こちらが4月12日日曜日の2時から4時まで2時間ですね、はい、で参加費が1500円でして、あと数名ほど空きがありますので、
あともうちょっとですね、
もうちょっとです、はいはい、ぜひお越しいただけると嬉しいなと思ってます。
はい、はい、ありがとうございます。またねゴールデンウィークも近づいてきたので、
はいはい、
ね、なんか5月5日には子供の日には、
はいはい、
なんかの美術館で過ごそうっていう、これ楽しそうなお子さんを対象にしたイベントがあるんですね。
はい、はいはい、あのいつもやってて、はい、一応節目ごとにやっているんですけど、はい、あの館内にですね本とかワークシートとかそういった子どもさんでも楽しめるようなものをご用意してますので、
はい、
あの赤ちゃんが来てちょっとギャーって泣いちゃったりしても全然大丈夫
すごい
ですし、大人の人も来ていつもはあの大きな声で喋ったりできないかもしれないんですけど、
ね、
この日はもう各々好きなように喋りながら鑑賞してもらったりとか、はい、そういう日にしてますので、
特別ですね。美術館ってやっぱりねちょっと静かに見ないといけない場所ですけど、もう特別な時間ですね。
そうですね、
はい、
皆さん気兼ねなく過ごしてほしいなっていう願いを込めております。
はい、はい、美術館でこう楽しく遊べるってなんかねなかなかないですね、親子で。
そうですね、
ね、はい、ぜひこちらもねあの美術館で過ごそうっていうねあの子どもさんを中心としたイベントもありますので、
はい、
ぜひねあの皆さんお出かけください、
はい、
まあね、夏休みにかけてもねこれからまたいろんな行事などもあります、
はいはい、
ね、ギャラリートークとかね、はい、こういったものもありますので、
はい、
ね、あの中田美術館のホームページや SNS なども皆さんご確認いただければと思います、はい、ね、暖かくなってねお出かけしやすい季節になってきたので、
はい、
美術館で皆さん楽しんでいただけるといいですね。
いや本当ですね、はい、ね、ぜひたくさん来ていただいて、
はい、こちらのアイスピルを巡る人々は8月30日日曜日まで中田美術館で開催されています。休館日が月曜日で開館時間が午前9時から午後5時30分まで、観覧料は一般800円、大学生、学生300円で小学生以下は無料で鑑賞できるんですね、はい、団体前より障害者割引は500円となっております。ぜひぜひ皆さんお出かけください。 今日もありがとうございます。
ありがとうございました。
中田美術館の国近さんと天ヶ崎さんからご紹介いただきました。今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。